ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年11月20日ローマ人への手紙10章8節から15節ではどう言っていますか？御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は、誰でも救われるのです。しかし、信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足は、なんと立派でしょう。メッセージ、広がる恵み。
今日も皆さんとご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めての方、ようこそいらっしゃいました。また久しぶりの方のお顔を見ることができたことも、とても嬉しく思います。礼拝終わりましたらホールのところにいますので、どうぞ遠慮なく声をかけてください。私たちの願いは、お一人お一人が神様にある素晴らしい歩みを手にしていただくことです。そのためのお役に立つ者たちでありたいと願っています。こういうふうにしてご一緒に集まることができるっていうのは、誰にでも許されていることではありませんので、本当に感謝をしたいと思います。また親子室で礼拝をしていらっしゃる方があることも、インターネットを通してこの礼拝をご一緒してくださる方があることも、心から感謝をしたいと思います。今日語られていく御言葉の一つ一つが、お一人お一人の心に響いていくようにと心から願っているものです。先週までは呼ぶ記を読んできました。そこには圧倒的な権威を持って私たちに望まれる神が出てきました。その前に立つとき、私たちはへり下って、心を柔らかにされて、このお方にあって歩むのだと身を差し出していくのでした。今日からローマ人への手紙の後半の方を読んでいこうとしています。神様を信じて歩むとはどういう歩みなんだろうか、そのことをお伝えしたいと願っています。神様を信じて歩むというのは、どういう歩みなんだろうか。今日はまずその始めとして、主に信頼する歩みということで見ていきましょう。主に信頼する歩み。先日私のコンピューターの少し調子が悪くなりました。日本語に変換をするところをそっくりそのまま新しくしました。今まで覚えていた漢字の変換を全部機械は忘れて、ゼロから学習し直すことになりました。それで、主に信頼する歩みっていう今日のところを入れますと、どんな風に変換をされたか。まず一番初めに出てきたのは、主に信頼するの主が手という漢字でした。その後に出てきたのは、種という漢字でした。その後に出てきたのは、酒という漢字でした。酒に信頼する歩みって、ちょっとギョッとしました。 そしてもう一回変換したところでようやく主に信頼する歩みっていう風になりました。私たちが何に信頼するのか今日はお伝えしたいと思います。まず一番初めにお伝えしたいことは、確かな主に信頼するということです。確かな主に信頼をする。13節のところ、ごめんなさい、11節のところに、彼に信頼する者は失望させられることがないと出てきます。彼に信頼をする者は失望させられることがない。このお方は確かな方であって、私たちが信頼をすることができる方だというのです。そのことを聖書はどういうふうに示しているでしょうか。このお方は、義なるお方、真実なお方、最初から最後まで変わることのない、私たちに良くしてくださる方だと言われています。世界の始まりの時、この方は天と地を作られ、そこに人の命を与えられました。良いものとして生きるように、良い環境を備えて、良い歩みを導くお方でした。神の民として歩む者に約束を与え、その歩みが一つずつ一つずつ導かれていきました。もちろん、すべてのことが順調だったわけではありません。難しいこともたくさんありました。困難もありました。危機もありました。例えば、子供は生まれ、増え広がっていくという約束があるのに、高齢になっても年老いた夫妻、子供がいない、果たしてどうなるのだろうか。そんな中にも神様の導きはなお与えられていくのでした。やがて増え広がっていった民でしたけれども、エジプトの地に囚われになったこともありました。奴隷として使える身です。400年以上、もう動かない現実としてそれが立ちはだかりました。これから私たちに未来はあるのだろうか。希望を持って、でも400年も、その時の流れの末に神様は、モーセを立ててこのエジプトから救い出し、約束の地へと導いていきました。神様は、その歩みの一つ一つにおいて、確かに信頼できるお方として、民に関わり続けてくださったのです。約束の地において、民は王国を作って栄えるようになりました。周辺諸国に誇ることのできる素晴らしい歩みです。しかし、それも長くは続きませんでした。王国は北と南に分裂をし、それぞれ敵国に抑えられ、主だった人たちは捕らえ移されていきました。彼らは遠く離れた地からエルサレムを見上げては、ああ、懐かしのエルサレム、私たちはいつあそこに帰ることができるのだろうか、と、嘆きの歌を歌っていました。そして、その歩みの中、確かに解放され、もう一度戻ることができたエルサレム、宮を再建し、民の歩みは復興していくことになります。そして今、救い主イエス・キリストが与えられ、このお方において救いの道が広く開かれていくに至って、このお方を信頼するのだ。初めから終わりまで変わることのない誠実な義なるお方に私たちは信頼するのだ。この確かなお方を信じるということが私たちに与えられている素晴らしいことです。これが一つ目。一言でまとめて言うとどういうことになるでしょうか。それは大丈夫なのだということです。大丈夫なのだ。どんな時にも私たちは大丈夫である。どんなところでも私たちは大丈夫である。誰と一緒にいてもいなくても私たちは大丈夫である。どんな状況が私たちに降りかかってこようとも、どんな危機の中でも私たちは大丈夫である。なぜなら、 最初から最後まで義なるお方を私たちは信じ頼りにしているのだからです。神は変わることなく私たちに望み関わってくださるからです。二番目に行きましょう。十二節にはユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからですと言われています。ここにすべての人の主を私たちは信じるのだ、信頼するのだということが出てきます。すべての人の主です。誰でも分け隔てなく、このお方に私たちは信頼をする。すべての人というのは文字通りすべての人、一人残らずです。どんな人であれ、どんなところに置かれている人であれ、どんな肌の色であれ、どんな言葉を話すのであれ、同じ主がすべての人の主である。ここには具体的にユダヤ人もギリシャ人もなくと出てきました。ギリシャ人の主であるという、ギリシャ人の主、私たちにはその当時のユダヤ人とギリシャ人との間の隔たりということをうまく理解することはなかなか難しいことです。想像以上にその隔たりは大きく、そのことの影響が生活にあったようです。ギリシャ人というのは神を知らない異邦の人々と呼ばれていました。彼らは生まれついて神を知らない、律法を持たない、だからどう歩んでいいかわからない。彼らの善悪の基準は彼ら自身が嬉しいか嬉しくないか、楽しめるか楽しめないか、そのことにある。それで彼らは文明を栄えさせていった。確かにギリシャの文明は広がっていきました。町は栄えていきました。しかしそれは道徳的にはどうなのか、神の前にはどうなのか、彼らは神を知らないものじゃないか。だから彼らは結局快楽に身を費やしていく、結局自分の身を滅ぼしていく、彼らは神を知らない愚かな者たちなのだと考えられていました。言ってみれば神から一番遠くにある人たちと考えられていたわけです。神様に背を向けて遠ざかっていく人たちと考えられていたわけです。そんな彼らは、イエス・キリストは彼らの主であるのだ、百歩譲ってギリシャ人の主であるとしましょう。ではギリシャ人は何をしてイエス・キリストの前に招かれてくるべきなのでしょうか。遠ざかっていたのなら自分の足で歩いて目の前に来るべきなのではないでしょうか。間違いを犯していたならばその清算をしてゼロに戻して神様の前に来るべきなのではないでしょうか。その文明の中に間違っているところがあるならば、それら一切を正してから神の前に来るべきなのではないでしょうか。しかしイエス・キリストが全ての人の主であると言ったとき、ギリシャ人の主であると言ったとき、何も特別なことはなくてあなたは私の前に来るのだと呼ばれているのです。何も特別なことなく、何かを正すことも泥沼から這い上がることもなく、そのところでそのありようのままで神の前に招かれる。一体本当にそんなことがあるのでしょうか。というのは、私たちの罪深さのどれほどまでをこのお方はあがなうと言われたのでしょうか。ショベルカーを思い起こしてみていただきたいと思います。地面を掘って土を脇に盛り上げていきます。神はイエス・キリストにおいて私たちの罪をあがなって私たちを神の前に招いてくださろうとしています。どれほどの罪を深く掘ってそれをあがなおうとしているのでしょうか。そのことを取り扱おうとしているのでしょうか。上辺の一面的、ちょっと汚れている部分、 その人は本当はいい人なんだけれども、ちょっと過ちを犯した、ちょっとミスを犯した、その部分をこそげ取るようにして、あなたは正しいと言われているのでしょうか。平均的な人、だいたい真ん中ぐらいまで掘って、あとの真ん中は大丈夫だから、と、そのくらいの心の内側までを掘り起こすのでしょうか。イエス・キリストがこの地に下られ、そして十字架の死にまで従われて、私たちの罪をあがなったと言われるとき、それは十字架の死にまでも従われたのでした。極悪犯罪人が処刑をされる、人の罪の極みの奥深くの闇にまで、このお方は下られてそこに救いをお与えになった。神の救いの御手は、上辺だけでなく、中ほどだけでなく、罪の奥深くにまで手を伸ばして掘り起こして、それをあがなってくださった。たとえ、どれほど神から遠く離れていたとしても、どれほど神に背いてひどいことをしていたとしても、神の前に特別なことを持って招かれるのではなく、そのままで招かれるべく、イエス・キリストの恵みが及んでいるというのです。ギリシャ人に対して、すべての人に対して。では一方で、ユダヤ人に対してと言われているのはどういう意味なのでしょうか。ユダヤ人は反対に生まれついて神の特権の中に守られている者たちと考えていました。彼らは神を知る家族の中に生まれ、小さな時からその律法教育を受け、神を敬うことを教えられ、神の民として守られて祝福された歩みを手にしてきました。そのことをもって彼らは、私たちは神の民であり、神の前に選ばれた、喜ばれた神の救われし者だと考えていたわけです。しかし、そんな彼らも、生まれながらの特権、特別なところで神様に招かれるのではなくて、あなた方も、キリストにあって神の前に招かれるのだ。キリストにあって招かれるのだ。そこにあなたの生まれついての身分や地位や歩みの特別さはない。あなたも一人の人としてイエス・キリストにあって、このお方が罪をあがなうというその中にあって、神の中に招かれてくるのだ。その意味において、すべての人、良いユダヤ人も、悪いギリシャ人も、極悪な犯罪人であろうとも、道徳的に優れていて尊敬されていようとも、人の区別なしに、すべてのものが、キリストにあって、主にあって、この恵みに預かる。つまりそれは、私もそうであるということです。皆さんはご自分をどちらの側に置かれるでしょうか。神から遠く離れ、神の前に立ち得ない。神の前に立とうと思うと胸が痛み、そして恐れがそれを妨げるという、言ってみればギリシャ人の側にご自分の身を置いているでしょうか。あるいは、私は神様の前に喜ばしい歩みをできている。この一週間、本当に感謝のことで、神様も私の歩みを見て喜んでくださるに違いない。そのように喜びと誇りの中に歩んでいらっしゃるでしょうか。どちらでも、私たちの主は同じイエス・キリストであり、私たちはこの方にあって神の前に招かれる。良い歩みをしているときも、悪い歩みをしているときも、私の主はこのお方。胸を張って歩めるときにも、うつむいていじけてしまうときにも、私たちの主はこのお方。すべての人に主であられるお方。このことはもう少し考えてみると、私の大切な人にとってもこのお方は主なのだということがわかります。 私たちの大切な方々の中に、助けを必要としている人、人生の答えを求めている人、歩んでいく土台をしっかりと立てたいと願っている人、道を迷っている人、その一人一人についても、この主が同じ主なのだ。私がこの恵みに預かるように、私の大切な人にとっても素晴らしい主の恵みが及ぶのだということを覚えておきたいとも願います。さて、3番目に行きましょう。13節のところに、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのだと書かれています。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのだ。私たちは呼ぶ、答える、こういうやりとりの中に毎日の生活を過ごしていますね。人間対人間の時も同じです。名前を呼べば返事があって、要件を伝えればそれができる、できないという答えがあって、そういうふうにやり取りをしながら私たちは歩んでいます。名前を呼んで返事がないと聞こえていないのかなと思ってもう一度こう呼びかけます。それでも答えが返ってこないといないのかなと思って扉を開けてその存在を確認するでしょう。いても返事が返ってこないともしかしたら寝ているのかもしれない顔を覗き込みます。それでも起きていそうなのに返事がないということになるとこれはただごとではないと肩を揺すってどうにかするでしょう。呼べば答える。私たちはそのことを期待して呼びかけます。機械だって同じです。ボタンを押せば光るとかピッと音が鳴るとかそういうことを私たちは感覚的に求めている。それが鳴らないと何度も何度もボタンを押してみたりするでしょう。呼べば答える。そういう関わりやりたい。それがないと一方通行になってしまいます。一方通行でいい場合もありますけれども、何かを求めているときには一方通行では困ります。呼べば答え。私たちは一体誰に何を求めようとしているのか、そのことを考えてみなくてはいけません。私たちは誰に何を求めようとしているのでしょうか。14節、15節のところには、少し形を変えて、私たちが呼ばわる方のことをあなたはもう知っているじゃないかと語りかけられています。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょう。聞くことなくしてどうして信じることができ、信じることなくしてどうして求めることができようか。裏を返して言えば、あなた方のところにはもう使わされているものがあるじゃないか。使わされたものがあなたにもう語りかけたことがあるじゃないか。あなたは耳で聞いて知っていることがあるじゃないか。それをあなたが心で信じて求めるのだ。今日は文章伝道デーになっています。文章を通して、メディアを通して、この聖書に書かれていることを伝える働きの大切さを覚える日です。私たちもそのようにして、もともとはヘブル語で、ギリシャ語で書かれている聖書が日本語になり、私たちの手に届けられてきたことを知っています。その理解を助けるための様々な書物が手渡されてきたことを知っています。そして音楽が、映画が様々に作られ、私たちの心を豊かにし、その中で神との出会いを経験してくることがあることを知っている。そういうふうにして、これは伝えられてきたことです。語られてきたことです。届けられてきたことです。来週には、教育講座が開かれます。そこで語られるのは、日本に来た宣教師が、どんな苦労をして、アルファベットで書かれている聖書を日本語にして日本の人に理解をしてもらうか、その苦労を物語るストーリーです。その 一つ一つのことを通して私たちはこれを聞いた。初代教会の命がけの宣教の中で、船で海を渡ってまだ見ぬ地に入っていってこのことを伝えたい人々のゆえ、未開の地で自分の命と引き換えに愛を示してその民族にイエス・キリストの愛を伝えた宣教師たちのゆえ、そして私に勇気を出して、それを伝えてくれた、誘ってくれた友人のゆえに、家族のゆえに、そのことを励ましてくれた仲間のゆえに、教えてくれた先生のゆえに、私たちはこのことを聞いた。それを信じて呼び求めるのはあなた。あなたは誰に呼び求めようとしているでしょうか。それこそ最初にお話ししたコンピューターの話ではありませんけれども、私たちは手の技に信頼をして歩むことだってできるわけです。ああ、どうしよう。こうしなければいけない。ここに行こう。この人に尋ねてみよう。私たちの手の動く範囲、足の運ぶ範囲、口の聞ける範囲、耳の聞こえる範囲で、私の頼りになるもので、それを信頼して歩みを築こうとすることがあります。あるいは種を頼りにする、種に信頼するということもあるかもしれません。それは今までしてきたことという、今まで撒いてきた種ということです。今まで人に親切にしてきたそのことの見返りで誰かが私を助けてくれるかもしれない。私が一生懸命働いてきたこのことは私の評価を上げてくれるので、私の生活をこれから支えてくれるに違いない。私が今まで種をまいてきて大事に育ててきたこの蓄えた財産は私の生活を保障してくれるだろう。あるいは酒に信頼をするという歩みもあることでしょう。頼りにならないとは分かっていながらも、ひとときその場をしのがせてくれるそのものに身を委ねる。あるときはお酒かもしれません。あるときは楽しみ、あるときは異性との関係、あるときには自分自身のもっと違う領域。私たちはそこに自分の身を委ねて、本当は解決にならないと知っているのに、そこに歩みを置いてしまう。しかし、ここには主に信頼する歩みを私たちに語りかけています。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのだ。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのだ。だからあなたは、十節にある通り、心に信じて、口で告白して、主を呼び求めるのだ。イエスこそ主である。私の主なる方はイエス・キリストである。神はイエスを死者の中から復活させる力と権威をお持ちのお方であり、そこまで私たちの現実に関わられる方で、私の歩みもまたこの方の手の中にある。私が今見上げて救いを求めるのは主なる方だ。まとめて言うと、私たちは確かなお方に呼ばれようとしています。私の主に対してです。呼べば答えてくださるお方について、私たちは信頼して呼ばわっていこうとしています。最初から最後まで、確かな導きの中に私を導かれる方、私の主。呼べば答えてくださる方、私を一人きりに置き去りにせず、私の祈りに耳を傾けてくださり、私の現実に手を伸ばして答えてくださる方。そのお方に信頼する私は大丈夫なのだ。その確信を持って歩むことができるでしょう。あなたは誰に信頼し、 誰に呼び求めようとしているでしょうか。あなたの主は誰でしょうか。神があなたのためにと与えられた主はどういうお方でしょうか。私たちの歩みというものがお一人お一人にとってかけがえのない大切なものであればあるほど、その中で誰を呼び求めて歩むのか、それは大きな大きな違いをもたらすものです。あなたに目を留め、あなたの祈りに耳を傾け、あなたの現実に手を伸ばされる、そのお方にあなたの祈りを向けてみてはいかがでしょうか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。